的心理information。
スマイル人権の時間です。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三段に挟み込まれた人権三段から記事についてのお話をしていただきます。今日は人権共生推進課からまずは上田敦之さんにお話をいただきましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もこの人権三段4月号、はい、桜並木が綺麗ですね。
そうですね、もう散ってしまいましたけど綺麗かったです ね、
そうですね、はい、今回このテーマが挙げられたというのはどういうことでしょうか。はいはい、
ちょうどね1年前、はい、ですね、1年前の4月に、はい、三田市の条例の一つでですね、人権共生条例っていうのが施行されたんですね。
はい、
でそれからまあ1年を経つんですけれど、はい、まあ、この条例ができたから何が変わったんやとよく市民の方から言われるんですが、何が変わったというよりはこんな社会にしましょうという、まあ、目標を提示したような、条例なので、中身はなかなか具体的ではないんですけれど、でもやっぱり1年経ってもう一度共生社会に向けて三田どうなってるやろうというので考えていただくきっかけになればということで、共生社会とか共に生きるというテーマで、ちょっと記事を組み立ててみました。
今のお話を伺っていると逆に市民の私たちがボールをいただいたような感じがしますね。だからそのボールを返すのは私たちの意識とかそういうところにもかかってくるのかなって気も、なんかそんな気がしますね。
条例、この条例あくまでこんな風にしましょうっていう理念が書いてるだけで、具体的にこうしますというのは、皆さんと一緒にこれからやっていくということになりますね。
そうですよね。はい、じゃあ中の記事を順番にご紹介いただけますか。
はい、今申し上げましたようにまずこの条例っていうのが堅苦しいやろうし、そして理念が書いてるだけなので、具体的に何があるんだろうということを思われると思うんですけど、一般市民の方と一緒に考えたいことを3つほどまとめてみました。
はい、お願いします。
1つは、いろんなことを自分のこととして自分ごととして考えようというのが1つ目です。
はい、
で2つ目は、条例に書いてある中身の大きなポイントで相談について相談の仕組みについて考えましょうというのが2つ目、それから3つ目はいろんな場所に行って皆さん勉強しましょうというのが3つ目ですね。はい、1つ目の困りごとということなんですが、皆さんのお近くにもいろんなこう悩み事を抱えておられる方とか困りごとをお持ちの方がおられると思います。で皆さんそのお話を聞いて大変やなっていうふうに理解されていると思うんですけれど、やっぱりなかなか我々普段いろんな話を聞いてもそれが自分ごととして心にストンと落ちているかいと、私自身も考えても、大変やな、そうか、頑張るようで終わってしまっていることがあるんやないかなと思うんですね。で、記事の中では具体的に、家族のお世話と学校の両立で悩んでいる人とか、
いわゆるヤングケアラーも含めて、介護してらっしゃる方々、そうですね。
それから職場での人間関係ですね、セクハラとかパワハラで悩んでいる方がいらっしゃらないかとか、発達障害があって、職場でトラブルになっている人がいないかとか、それからこの頃でしたら自分の性自認について、性の問題で悩んでいる人がいないだろうかとか、死にたいと思う時があるっていうのはお悩みの方っていうのは身近にいらっしゃらないでしょうかっていう時に、そんな話を聞いた時に、まずは人事じゃないんで、困り事っていつ誰に起きるかわからないの で、自分事として考えてみましょうというのが一つ目ですね。で2つ目は相談のことなんですけど、いろんな困りごとを聞いて相談に行くとちょっと敷居が高いかもしれない。
なかなかね勇気がいりますね。はい、
ですので、その相談ごとを先ほど言いましたように自分ごととしてしっかり受け止めてもらったら、あんたに話聞いてもらってよかったわってほっとしたわってそこで落ち着く方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。
確かにそうですね。
だからそれはそれでそういう仲間が身近にいるというのが一番大事だと思います。でその上ででもなんとかならへんかなって言って行くのが相談かなと思うんでね。
そうですね、
はい、困りごとがあるから最初からじゃあここ電話しじゃないと思うんですよね。
そうですね、
一緒に考えているけどでもここなん、 自分らでできひんことかもしれんから、うん、相談してみようっていうことで、うん、相談のことを考えられる方が多いと思います、
うん、
で今回の記事には三田市の悩み相談の電話相談の窓口、はい、こんなのがありますよっていうのを、ご紹介しようと思って、この頃ホームページから入るとか、まあ、そんなご案内の仕方しかできてないんだけれど、
はい、
QR コードを読み取っていただくと、電話番号が出てくるような、仕組みになっていますので、
そうなんですね、はいはい、
ぜひ見ていただいたらと思います。
うん、じゃあ私たちがこうできるのは、さっきお伝えになったように、まあ、勇気を持ってまずはそのご本人、困ってらっしゃるご本人がお話をされたら、まずはそれを一緒にこう、うんってこう聞くというところから始まっていって、
そうですね、
はい、まあ、できれば共感とか、
はいはい、
ああ大変だったねっていう、うん、そういうこう聞き方をする方がまずはですね、
はい、
でそこからちょっと自分には手が負えないから、
うん、
こんな窓口があるみたいよっていうアイデアも、
うんうん、
次の段階として出てくるという、
そう
ですね、そうなんですね、はい、ありました。
で3つ目にお話ししたのが、広く勉強しましょうっていうのは、これはどういうことかと言いましたら、
はい
はい、まあ、困りごとがあって、うん、相談にもかけるんだけど、自分と同じような方が他にもいるかもしれない、
うん、そうですね、うん、
だからちょっと外に向かって、一歩踏み出してみる意味で、三田でも今年まあ、コロナがだいぶ落ち着いてきたらですね、
はい、
オンラインじゃなしにリアルでいろんな会を持てたらと思ってるんですね。
そうなんですね。
で、この記事の中に今分かってる範囲で、
はい、
三田市人権を考える会の総会とか、
はい、
平和を考える市民の集いとか、
うん、
夏の幸せプロジェクトとか、
はい、
12月にあります市民の集いとか、
はい、
こういうものの日程を載せさせていただいてます、
そうですね、はい、
でそんなところに出向いてですね、自分と同じような悩みとか、同じような悩みがあってこんな風に取り組んでるよみたいな、
うん、
お仲間さんを見つけていただくことができるんじゃないかなと思います、
はい、
ですのでぜひそういう研修会とか講演会、うん、学習会があったら、そんなところにも積極的に参加してみたらどうでしょうかっていうことを3点目に書かせていただいています、うん、
安心できる場所を、
はい、
ちょっと教えていただけたということですね、はい、はい、ありがとうございます。そして次のページの方にもご紹介いただけますか、はい、
で今回ですね、その強制条例にちなんで共に生きるってどういうことやろっていうテーマで、
はい、
ご紹介してるんですが、
ええ、
でも具体的にはどんなイメージやろうと、
うん、
皆さんにどういうふうにお伝えしようかなと思ったんですが、
はいはい、
ちょっとお伝えするのにいいかなと思う詩がありました、
はい、
で神戸にですね、野次菊会館っていう建物があります。でそこに、はい、兵庫県人権啓発協会っていうところがありまして、そこが毎年野次菊文芸賞という、
うん、
人権に関わる作品の、募集をして、いいものをこう表彰されているっていうのがあるんですね。
そうなんですね、
はい、で昨年度の野次菊文芸賞に中に賞に入った詩の中で、私ちょっと気に入った詩がありましたので、
はい、
載せさせていただいています。
ぜひご紹介ください、はい、
日野シネさんっていう方がお書きになった、
はい、
詩です、下手くそですけどちょっと読ませていただきます。
お願いします。
私の頭はゆっくりだ。一つのことを考えるとそのことだけを考えてしまう。二つのことは一緒に考えられない。止まってしまう時もある。電車の中ではそわそわしてじっとしていられない。そんな時、こんな時、温かく見守ってくれている人たちがいる。例えば何かの手続きをしているときに、私はピタッと固まってしまったりして、その人を困らせてしまう。けれどその人は少しも怒らずに、大丈夫ですよ、と言ってくれる。例えば電車の中で居心地が悪くなって、そわそわ、そわそわと動いてしまうとき、ちらりとこちらを見る人がいる。それでも私についたヘルプマークを見てすぐに大丈夫と優しい顔になる。そんな優しい人ばかりじゃないけれど、でも私は優しい人たちに囲まれて生きている、生きている。今日も舌を向かずに歩けました。今日もありがとうがたくさん言えました。今日も優しい人が たくさんでした。お日様みたいに優しいこの町がずっとずっとこうでありますように、ずっとずっとという詩なんです、
はい。
あのヘルプマークが出てきましたけれど、
そうですね、はい、
あの見られた方もあると思うんですが、街中歩いたり電車に乗ったりすると、
はい、
あの赤い色のカードで、
はい、
白抜きであの医療関係のことを表す十字のマークと、
はい、
それから心マークですね、気持ちを表すハートマークを白抜きにしたカード、これヘルプマークカードって言ってるんですけど、
はい、
これを持たれている方は何らかあのご不自由をお持ちなんです。ですけどなかなか自分で、声かけできないときに周りの人から、あれのカードを見たら何かお困りじゃないですかっていうことが言える、言いやすいっていうことの、まあ、サインになる表のカードなんですけど、この日野シネさんがそういうものをつけておられて の、 で、あの車の中での体験かなと思うんですけどね、私がいろんな話をするよりもあのこの詩を皆さん読んでいただいたら、どんな社会が今サンダで求められているのかなっていう一つのイメージを持ってもらうことにつながるかもしれないなと思って書かせていただいてますので、あの私は下手でしたけどぜひあの、ゆっくりと味わっていただいたらありがたいです。
あの大丈夫っていう言葉は安心しますね。こっちがこうなんかヒヤヒヤしてる時に、
そうですね、
あの、はい、どなたでもきっとご経験あると思います。なんかこう、はい、どうしようかなと思った時に相手さんから、ね、大丈夫ですよ、ゆっくりどうぞなんて言っていただいたら、はい、ほっとしますもんね、はい。
まあ、そういう社会がね、共生社会という一つのイメージかもしれないなっていうふうには思っています。
そうですね、はい。あの編集後期の方もよかったらちょっとカイスマンでご紹介ください、
はいはい。あの今もお話出てきました大丈夫ですよという言葉ですね。それからありがとうって返せるという、こんなあの社会を、まあ、あの目指したいなと思うんですね。その時に大丈夫ですよって言ってる私たちの目っていうのはやっぱり優しい眼差しなんじゃないかなと。
そうですね、
はい。まあ、キーワードとして眼差しですね。そんなあの心持ちになれるようなあの社会ですね。そうするとこの詩の中にお日様みたいに優しいこの街って書いてありますけど、あの理想を言ってるかもしれませんが、サンダがそんな街になったらいいなというふうに思っています。
絵本の中に出てくるお日様って優しい目してますもん ね、
ね、はい、
本当ですね、はい、なるほどね。あの人権を考える会ご存知ですかと最後にありますが、
はい、はい、先ほどの世の中の問題でいろんなあの会に行きましょうという話しましたが、
はい、
あのご存知な方はご存知なんですが、あの三田市人権を考える会っていうあの組織っていうか、あのそういうあの会があります、もう随分長い歴史がありまして、あの昔は三道教とか言ってたんですけども、
はい、
三田市童話教育研究協議会を母体にしましてね、で今はあの年に1回の研究大会の他に、各種啓発講座とか、それから小学校区ごとに三田で細かい小学校区ごとに、あの地域部会と
ご紹介時々していただいてますね、
はい、いう、はい、あの組織もあります、それぞれの地域で役員さん中心にあの人権の講座を開いていただいたり、あのそういうあの催しがありますので、ぜひ三田市人権を考える会っていう言葉を覚えていただいて、
はい、
今後またチラシ等であったらぜひあの参加していただきたいと思っています、
はい、ありがとうございました。まずは前半の方では、人権共生推進課上田敦之さんに、皆さんに、人権サンダを読んでいただきたいという思いからこの記事の内容をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではこの後は後半入れ替わっていただきますが、今のお話の中にもありました、そうですね、今分かっている限りでの皆さんがこうちょっと勉強できそうな、いろんなところで出会いができそうな予定されている行事、5月は20日の土曜日に三田市人権を考える会という定期総会がまちづくり共同センターであります。そして7月にも兵庫県人権教育研究大会、阪神地区大会稲川町であったりという、あのまたぜひご覧いただいてご自身で関心のあるところにご参加いただきたいと思います。では代わってお入りいただいたのが人権共生推進課からお越しいただいた藤田哲也さんです。よろしくお願いいたします。後半のお話は、この、人権三段の一番後ろのページになりますか、はい、ご紹介ください。
はい、私、出会う気づくつながるの原稿で、人とつながりの中でという、題で篠原幼稚園教職員の上野千鶴先生の、原稿です。はい、 上野先生はどうも、幼い頃から人見知りで、
はい、
小学生の頃から勉強が得意なわけでもなく、クラスで目立つわけでもなかったようです、うん、まあ、そういう書き出しなんですが、
はい、
でただまあ唯一ピアノが小さい頃から続けてられて、
はい、
それが得意だった。で、なんかあったのかも分かりませんが、当時の先生から、うん、はい、上野先生 の担当される担任の先生から、あなたはあなたでいいのっていう言葉をもらって、気づかれたというか、人それぞれ持っているものが違うから焦らなくていいんだよっていうメッセージをもらったような気がしたという内容です。で、その教えを今先生も自分の子供たちに、はい、あなたはあなたのままでいいんですよっていう、つないでいくっていうか、そういうお話です。で、自分にしかできないことがきっとあるので、いろいろな出会いを楽しんでほしいと願っておられるようです。で、2番目に、地域の方々の交流ということで、しではらふれあい会の交流っていうのがあるらしいんです、
はい、
で、地域の個人宅のお庭や畑にお邪魔させていただいたり、野菜の収穫にお手伝いをいただいたりしてるようです、
はい、
子どもたちも一緒だと思うんですが、
うん、
で、地域の方とあらゆる場面で関わりを持って、接して交流を積み重ねられることで、子どもたちは自然と地域の方々への尊敬の念や感謝の気持ちを表すようになってきていますっていう、優しさのつながりっていう言葉で、書かれておられます、うん。で、まあ、相手に感謝の気持ちを持ったりすることができるように、人と関わりが持てる取り組みを今後も、続けていきたいと考えられているようです。で、まあ、地域の方との触れ合いですよね、それが大事かな、 それを今後も継続してやっていきたい、まあ、大切に最後に大切にしたいこととして、職場を離れても地域があってあったり、家庭があったり、個人があり、それぞれつながりがある中で、先生自身もそうですし、助ける側にもなるし、助けられる側にもなるよね、っていうことで、文章を結んでおられます。いい文章ですので、ぜひ、お読みください。
はい、ありがとうございました。そしていつものように、三田市で受けていらっしゃる相談の連絡先などご紹介ください。
そうですね、暮らしの人権相談というのをやっております。電話番号を申し上げます。電話番号は 559-5062、 ファックス番号が 559-5063、 月曜から金曜9時から17時、祝日と年末年始は除きます。で、専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談、予約が言いますが、これも受け付けております。電話番号 559-5062、 ファックス番号が 559-5063、 月曜から金曜9時から17時、祝日年末年始は除きます。専門相談員との相談日は予約後に調整しますので、お電話ください。
今ご紹介いただいたところに、予約を取るための電話ということですね。
はい、
ありがとうございます。
人権擁護員による定例人権相談、これも予約がいります、
はい、
電話番号は 559-5148、 ファックス番号が 563-7776 です。次回の相談日は4月の27日木曜日、13時から16時となっております。はい、皆さんお電話ください。
予約を取られた方が落ち着いてご相談に乗っていただける、ね、ということですね、
はいはい、
ご協力よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今お話しいただきましたのは、人権共生推進課からお越しいただいた藤田哲也さんでした。どうもありがとうございました。この時間はスマイル人権をお送りしました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など、分かりやすくお伝えしてまいります。 次回は5月11日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。